皆さんは他の人たちの信仰の証を聞くとき、成功した人の話に共感されるんでしょうか？それとも、失敗して挫折を経験した人の話に共感されるんでしょうか？私たちはほとんどがですね、成功した人生を望んで祈っていると思います。そうなんですよね。すべてが良くなるということ。しかし、何かが素晴らしくて、奇跡のような、証を聞くと、どうでしょうか。あれは自分とあんまり関係がない。距離が遠い話だ。というように思うではありませんか。むしろ、失敗した話を聞くとき、あの人も自分と同じことを経験するんだ。それで、そしたら私もできそうというように思われるのではないでしょうか。成功したことを私はみんな望んでいるんですけども、実は失敗のことを通してもっと共感され、恵まれることかもしれないです。でも反対に皆さん、どうでしょう。皆さんが他の人に自分の話をするとき、どうなんでしょうか。なので皆さん失敗した話をよくするんでしょうか。違うでしょ。失敗したことは、恥ずかしくてあまり言わないですよね。他の人の失敗の話を通しては恵まれる、またチャレンジされるんですけれども、自分が失敗したことはあまり言わない。それが私たちの姿ではないかと思います。何か矛盾ではないんでしょうか。失敗した話を通して恵まれるんですけど、自分のことを話すときはあまり失敗したことは、恥ずかしいことは言わない。今日の言葉は、このダニエルの4章全体の話なんですが、この真ん中の部分だけ一緒に読みました。これはバベルの王、ネブカドネツァル王の話なんです。それも彼の失敗したこと、恥ずかしいことの過去の話なんです。ネブカドネツァルが今自分が自分の話を知っているその形式で今このダニエルは書きました。内容は、ネブカドネチャールが高慢になったので、夢を見たんですけども、結局、高慢になって王者から追い出され、獣のように七つの時を過ごした。しかし、再び、回復されて王者に就いた、その話を、4章はしているんです。なぜ聖書は、この失敗したこと、恥ずかしいことを、それもイスラエル人ではなく、異邦人である、このネブカドネツァルの話をこんなに長く記録したんでしょうか。それは皆さん、どんな人でも、それがイスラエル人でも異邦人でも、神様が恵みを与えてくださると、失敗から回復されることができる。また、神様が回復させることができないほど、神様から遠く離れている人はいないということを教えてくださるためだと思います。それでは今、失敗したネブカドネチャールはどのように回復されたのか。その前にどんな夢を見たのか。それでどのように失敗してどのように回復されたのか、今日のお話を見たいですけれども、彼が回復されたということは、目を上げて天を見たとき、聖書を見ると、理性が戻ってきた、書いてあります。回復されたと書いてあります。誰でもどんな状況にあっても、天を見上げることだけで奇跡が起こる。また、回復の働きが始まるのです。ハレルヤ。その話を今日は知っているんです。 私たちの神様はいくらでも私たちを回復させてくださるお方です。ハレルヤ。一回だけではありません。何回でも何度でも私たちが神様を求めると、手を挙げて目を上げて天を見ると、その恵みが与えられるんだということです。なので皆さん、今日この時間、私たちみんながもう一度天を見上げる人になりますように祝福します。この言葉を通して、到底自分の力で抜けられない、そのような深刻な問題の中にいるとしても、主の恵みを待ち望むことによって天を見上げ、それでもう一度私たちを新しく変化してくださる神様の恵みを経験する、皆さん一人一人なりますように、共に祈っていきましょう。ハレルヤ。このネブカドネシャル王はある日夢を見ました。その夢を解釈することができない、それが恐れになったと書いてあります。4章の最初から読んでみると、それでバビロンの、知恵ある者たちを全部呼び寄せて、その夢の意味を告げさせたと書いてあります。それで呪法師、呪文師、またカルデア人、また先生術師たちをやってきました。でもその夢が何を意味するのか解釈するかできませんでした。最後にダニエルが来て、その王の夢の話を聞いて、何と書いてありますが、19節を見ると、しばらくの間驚きすくみ動揺したと書いてあります。なぜでしょうか。その夢が神様がごさせた夢であることを知っている、またこの夢がこのネブカドネチャル王に起きる非常に衝撃的な未来を見せてくれたからです。ダニエルが動揺していることをしていたこのネブカドネチャルはこういうふうに言うんですね。この夢とその意味のことで動揺することはない。この言葉は本当はこの意味なんですね。夢の意味が良くなくても悪くても、お前はいつも正直に言ってくれる人であることを私は分かっている、それぐらい信頼しているということなんです。ダニエルはどんな時でも正直に話す人であるということを今王は信じて知っていたという意味。まあダニエルに対しての王の信頼、どれぐらい不快なのかということが分かるんですね。それでダニエルもどうなんでしょうか。この夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その意味があなたの敵に当てはまりますようにと言ってるんです。これ相手を配慮して話すことなんです。このダニエル、このような言い方、この姿は本当の知恵ある者の姿で、私たちが学んでいくべき姿と思います。なぜならと、皆さん、ある人はですね、真実を隠して嘘で関係を保おうとする人たちがいるんです。またある人は真実のことを言うということで、他の人に傷つける時もありますし、苦痛を与える人もいるからです。このダニエルは今真実の話をしながらも、心からその相手のことを考えて配慮することで、今大切に思って話している、その言い方を私たちは学ぶべきだと思います。なので今ダニエルとネブカドネチャル王の二人の関係、人間的な関係がどれぐらい深かったのか、すごいわかるんですよね。まあ、ダニエルが解釈したこの王の夢は、こういうものですよね。 王が見た大きな木はネブカドネチャルのことで、木は成長して強くなり、高さが天に届いて地のどこから見て見え、また実も豊かで、世の獣や鳥たちが宿る木になります。これはバビロンのこと、またネブカドネチャルの王の統治したことを今表しているんです。当時のバビロンは皆さんもご存知のように、本当に巨大な大国なんです。しかし、その国が大きいんですけれども、効率的な制度や今行政によって、民たちみんなが豊かに生活することができたと歴史的に言われているんです。でも反対に、バビロンはですね、自分に抵抗する国、また人たちに対しては残酷に、まあ、性欲し、殺しますけれども、降伏して、服従する人たちに対しては、居場所を提供して、最後まで保護してくれたと、今、言われているんです。ただ、無知と、何でしょう、報いという二つのことを、両方よく利用して、統治したということが分かります。ところが、天から一人の見張りの者、聖なる者と今話しているんですけども、この人が降りてきて話すんです。ダニエルはこの見張りの者が話したということは、ただの見張りの者ではなく、これはまあバビロン式の表現で、これは見つかりですね。神様の命令であるということを今話している。糸高き方の決定だと今話している。神様の言葉で王が人間の中から追い出され、世の野の獣と共に住み、牛のように草を食べて天の露に濡れることになります。そして七つの時が過ぎ行き、糸高き方の御心にかなう人にこの国をお与えになります。こういう話で。また続いて、私のこの勧告を心よく受け入れ、正しい行いよって、罪を除き、貧しい者たちを憐れんで、咎を除いてください。すると、神様が、あなたに、再び、チャンスを与えるかもしれない。こういうように今、話しました。皆さん、今このダニエルは誰の前で立っているんでしょうか？当時の絶対権力を持っているバビロンの王の前に立って誰の話をしているんでしょうか？神様の話をしているんです。この王を恐れることなく、逆に神様を恐れているダニエルの姿。大胆に主の言葉を伝えているダニエルの姿を見ることができます。世の権力、権勢を恐れることなく、糸高き神様を恐れる、今、ダニエルの姿です。これも私たちが学ぶことだと思います。人の前で恐れることはなく、主の御言葉を恐れ、主の御言葉に従っていく、その姿なんです。このダニエルが話しているこのポイントは何でしょうか？あなたは自ら心が高くなって傲慢になってはいけないんですよ。天にいらっしゃる神様を見上げて謙遜になるべきですよ。そうするとあなたが見たこの夢は実現されないんですよ。この話をしているんです。なぜならと皆さん、16節読まなかったんですけども、そこを見ると、16節のことを見ると、王が人間の中から追い出せる理由が書いてあるんですけど、書いてあるんですけども、それは獣の心を受けたと今書いてあるんです。獣の心を受けた。獣の心って何でしょう、皆さん。それは御言葉を見ると、箴言12章1節、 はい、こんな言葉が書いてあります。訓戒を愛するとは知識を愛する。叱責を憎む者は間抜け者。ここで間抜け者ということは、英語の聖書を見ると、こういうように書いてあります。獣と書いてあります。つまり、神様の言うことに従うことを嫌う者は、獣の心を持っているというのです。英語の聖書、韓国の聖書、他の聖書は、直接獣の心を持っていると書いてあります。日本語では、間抜け者という、ね、少し、まあ、柔らかく表現しているんですけれども。これは神様の警告なんですね。ネブカドネチャルに対して。皆さん、神様が私たちに懲戒をくださる、懲らしめるその時には、まず警告されます。まあ、すぐ罰せられることではなく、警告の話をしてくださるんです。その警告を聞いて悔い改めるといいんですが、どうですか、人間は愚かなんですね。警告を聞いてもなかなか自分の罪のことを告白しないんです。あんまり悟って悔い改めることをしないんです。自分の罪を知らないからしないかもしれないけども、知っているのにもなかなかしないのが、この頑固な私たちの心なんです。人間の心です。結局はどうなるんでしょうか？この神様から罰せられて、懲戒を通してから、ああ、自分が間違ったと言って、悔い改める。ふりをするんです。本当の悔い改めすればいいんですけども、悔い改めする。ふりをする。その場合が多いんですね。このネブカドネチャルも同じですね。ダニエルを通して神様の警告を聞いたんですが、本当に悔い改めたことなんです。それでその結果はどうなんでしょうか。皆さん、28節見ると何と書いてありますか。このことは皆ネブカドネチャル王の身に起こった。今、ダニエルが話したすべてのことが、ネブカドネチャルの王の身に起こった。夢を見たことを通りになった。それがいつ起きましたか？ 29 節見ると、何と書いてありますか？ 12 ヶ月経ってからと書いてある。12ヶ月経ってから。つまり、1年後、そのことが起きた。のことです。ダニエルの解釈とダニエルからの警告の勧告を聞いたんですが、それでもうしばらく謙遜になったか分かりませんけれども、12ヶ月経つにつれ、そのどんどんダニエルの言葉を忘れていったということでしょう。恵みを受けて回復するように見えたんですけれども、今時間が経つことによっていただいた恵みを忘れてしまって、元に以前のように今戻っていく、そういうことなんです。まあ、1年の間は結構長いですよね。恵みを覚えている期間が1年ということは本当にいいですね。なぜでしょう。私たちのことを考えてみると、私たちは先週いただいた恵みもすぐ忘れてしまうからですね。だから1年ことを神様が待っていてくださったということは本当に素晴らしいことだと思います。この29節30節のことからの話なんですけれども、今ネブカドネチャルが宮殿の屋上を歩きながら今何と言いましたか。30節以降のことを見ると、私のというその自分のことを今繰り返して話しているんです。つまりこの大きなバビロンは自分の能力と自分の力で 立てたということなんです。自分がやったということになります。また王の家とするためとも言いました。つまり自分のためこの国を建てた。こういうのは話です。自分がしたいという考え、自分のものにするという気持ち、自分の意向と栄光を可視しようとする、それが皆さん傲慢です。今自分のことばかり考えることが傲慢になります。まあ、ネブカドネチャルがその姿をよく見せているんです。その時、この家話している時何が起こりましたか ?31 節のことを見ると、この言葉がまだ王の口にあるうちにと書いてあります。つまり、まだ言葉も終わってなかったのに、神様の言葉がありました。ネブカドネチャル王よ、あなたに告げる、国はあなたから取り去られたという声が天から降りてきました。一年を待ってくださった神様の朝会が始まったのです。皆さん、一年前にはただの警告ですが、今は裁きの言葉であります。警告の言葉が裁きの言葉に変わったということです。有名な見た通りになりました。どんな姿ですか、皆さん。まあ、イメージなんですけども、この絵のようになりました。人が牛のように草を食べる。もう髪の毛はワシのようになって、爪は鳥のように伸びる。天の露に濡れて生活する。それで人の人間の中から共にすることができない。それで追い出されるその姿。まあイメージですよ、これ俺。本当にこういうなっているわけではない。一年、まあ、昨日までは、皆さん考えてみてください。昨日までは、全世界を統治する人が、一瞬この世に変わったんです。これは何を意味するんでしょうか。神様が私たちから恵みを取り去れると、私たちは何もないものになるという意味なんです。昨日まで全世界を統治するとしても、たくさん財産を持っていたとしても、権力を持っていたとしても、主が私たちから恵みを取り去られると何もないんです。人間の中から追い出されることになります。人が草を食べると皆さん考えてみてください。悲惨な姿です。皆さん知恵も私たちが持っているすべてのことも神様から受けられているとなります。偉大な指導者たち、偉大な、まあ、発明する人たち、まあ本当に素晴らしいことをやった人たち、みんな自分の力で自分の能力で知恵でそれを成し遂げたわけではありません。今、ネブカドネチャルは、私が、自分のため、今、自分に集中していることです。そこには神様の恵み一つもありません。なので皆さん、私たちはどうすべきでしょうか？私たちも、こういうふうに、神様からの苦痛が、神様からの苦難が、神様からのこの懲戒があってから悔い改め、悟って悔い改めることではなく、その前に神様をもっと深く認める人生を生きていかなきゃならないです。ハレルヤ。常に神様の御言葉に従順していかなければならないんです。時間がいくら経っても、主の恵みを忘れてはいけないんです。で、詩編を見ると、主の恵みを覚えなさいと書いてあるんです。主が自分に与えてくださった恵みを私は覚えるべきなんですけども、忘れてしまうん 日々私たちの心を新しくしてくださる神様を皆さん慕い求めて、元神様を知っていきたい、その心を持って主の前にひれ伏す、それが私たちに必要ではないかと思います。皆さん、神様を認めることは何でしょうか。御言葉に従順することなんです。主の御言葉に従順することをして神様を認めることになります。逆に神様の御言葉を無視するということは神様を無視することになります。結局このネブカドネチャル王は人間の中から追い出されて、野の獣のように、まあ、生活するようになりました。御言葉から神様から離れた人の結末なんです。主の御言葉を無視した人の結末なんです。でも主の恵みがありました。決められたその期間が終わったらどうなりますか。ネブカドネチャルは目を上げて天を見たと書いてあります。すると理性が戻ってきました。あれ、皆さん、この神様の紹介というの目的は完全に滅ぼすためのことではなく、何でしょうか。傲慢な人が天を見上げる人に変化させることにあります。人間、私たちを全部殺すためのその殺すことが目的ではなく、その人一人を変化させることに目的があるんです。今ネブカドネチャルは自分がもう素晴らしいだ、自分が偉いと思ったんです。それ、自分の力でこんな大国を、まあ、建設した建てたと今思いましたけれども、そのような傲慢な人にこの世の本当の統治する方はあなたより自分より人高き方であることを悟らせ、また神様を認める謙遜な人に変化させることが主の御心であること、私は知るべきです。それで神様は今何と言われましたか。大きな木を完全に切らず根株を残せと命令されたんです。根株を残せと、これは何の意味でしょうか。根株を残されるということは回復の機会を、チャンスを与えてくださるという意味なんです。これが神様の御心です。ハレルヤ。一人一人の対して、私に対しての神様は見事、御心なんです。滅ぼすために私、神様は私たちにいろんな、苦難やいろんな、懲戒を、また、試みを与えてくださる神様ではありません。回復させるためです。皆さん、私たちにも、私たちの人生にも、神様は残してくださったこの根株があると思います。ハレルヤ。自分自身に主が残してくださった根株があると思います。もうすでにそれを経験された方々もいらっしゃると思います。この根株ということは、回復のチャンス、機会です。その回復の機会がいつ与えられるんでしょうか。さっき申し上げた通りに天を見上げる時なんです。ハレルヤ。天を見上げるということは神様を求めることなんです。神様を認めて神様を求める時に神様は本当の誠の回復を与えてくださるということになります。このネブカドネチャルは7つの時が 過ぎたと書いてあります。今度7つの時が7年になったのかどうかなのか分かりませんけれども、一応7つの時が過ぎてから目を上げて天を見た書いてあります。すると彼の知恵が戻ってきました。理性が戻ってきました。ハレルヤ。それが回復の始まりです。働くしてくださる主の恵みが始まったんです。ハレルヤ。皆さん、自分の考えでは全く方法がなさそうように見えるんですけども、神様が回復のチャンスをくださると全ての問題が解決されると信じます。目を上げて主を見ると神様はいつでも私のところに走って訪ねてくださるんです。それに恵みを与えてくださるんです。ハレルヤ。それが主の御心なんです。自分には方がなくても神様には方があるということを信じてほしいです。自分には道が見えなくても神様には数万の道があると信じてほしいです。ハレルヤ。これが私たちが信仰を持って生きていることなんです。この言葉皆さんよく知ってるでしょ、ご存知でしょ。共に読んでみましょう。せーの。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天使を作られたお方から。アメン。本当にこの通りに信じますか？天を上げると、目を上げると、天使を作られた神様を見ると、主が助けてくださるんだと約束です。聖書を見ると、神様たちを滅びの穴からも泥沼からも引き上げてくださるお方と書いてあります。そのためダビデの歌のように、死の影の谷を歩むとしても災いを恐れないというふうに書いてあります。皆さんもその死の影の谷を歩むとしても、今はそのように歩んでいるかもしれませんけれども、恐れることはないと信じます。主が共にしてくださるから、ハレルヤ。ダビデが告白しました。主は私たちの羊飼いと、ハレルヤ。主が導いてくださると。なので、どんな問題にあっても、皆さん、天を見上げれば、回復のチャンスが、機会が与えてくださることを信じて、この世の中で恐れなく堂々に歩んでいく皆さん一人となりますように祝福します。今日の時間がその神様が私たちに立ち上がるそのチャンスを与えてくださる、私一人一人を新しく回復してくださるその時間になりますように、共に祈っていきましょう。目を上げるとき、わからなかった答えが見えてきます。目を上げるとき、解けなさそうな問題が解けされる。見込みが見えないところに可能性が与えられると信じます。その回復を今経験したネブカドネチャルには変化がありました。道の変化がありました。それは34節から36節のことで、結論は37節なんですけども、まず一つは目は、糸高き方が本当の神様であることを今、ネブカドネチャルは告白しているんです。今までは自分の国、自分の権力、自分の権勢だけを考えたこのネブカドネチャルが、今は、神の御国を、神の力のことを褒めたている、褒めたたえていると書いてあります。 今まで自分だけに考えた人たちの考えが変わったんです。心が変わったんです。御国のことを今賛美しているんです。二つ目は、神様だけが本当の絶対的権力を、主権を持っておられる方ということを今告白しているんです。自分が偉いだから、こういうような帝国の皇帝になったと思ってきたんですけど、今までは。そうではないことを今認めているんです。あ、主が自分に恵みを当ててくださることによって、このことまで、くらいまで上がってきたということを今告白している。なぜ知性が、知恵が戻ってきて、新しく悟ったんです。神様が自分から理性を取り去られてから、獣と共に生きるようになったとき、彼は何一つ神様に抵抗することも反抗することもできなかったんです。何の力もない自分自身の、みすぼらしい自分自身のことを発見したんです。これを通して皆さん、神様を離れても十分生きられると思っていたこの傲慢な考えを完全に捨てることができました。この世の人たちがこういう意味でしょ。神はいない。それで神いなくても十分生きられると人たちは考えているんです。ネブカドネチャルが今までそういうように思ってきたんです。しかしこの七つの時を通してそれではないんだということを分かっている。神様に不従しても生きていることに問題ないと思ってきたこのものが、いや、神様いなくては神様に不従すると、まあ、危ないということを経験したんです。三つ目は何でしょうか？神様だけが自分を回復させる方であることをもう一度告白している。それが36節に書いてあるんです。彼の理性が戻ってくると、何と言うんでしょうか。栄光と輝きが戻り、公務や貴族たちも、また王権も回復され、以前に享受した栄誉も戻ってきたと書いてあります。これは神様の回復は完全な回復であることです。ハレルヤ。完全な回復です。以前のものを全部戻ってきたんです。ただ 80% の回復ではなく 100% の完全な回復なんです。ハレルヤ。皆さんの私たちの心が回復されるんです。皆さん、普通ならば皆さん王者から追い出されて獣のようになった人が、それも7つの時、何年か分かりませんけれども、ただ、まあ、7年と、まあ、言っても7年間離れた人が再び回復されて王者に就くということは皆さん可能なんです話でしょうか。普通ならは可能できないことです。しかし神様が回復してくださることによってこの王者まで全部回復復帰することができたということになります。それに加えて最後に何と言うんでしょうか。絶大な権威が加えられたと今告白しているんです。36節の最後のところに。絶大な権威が加えられた。そのことは、初めての栄誉、初めての名誉、その権勢よりもっとたくさんのものがその上に与えられたと話なんです。これが主の恵みです。それが私たちに対する神様の御心です。ハレルヤ。完璧な完全な回復プラスアルファを与えてくださる主の恵みです。このことをこのような神様を経験したネブカドネチャルの結論は何でしょうか。37節なんですけども、皆さん共に読んでみましょう。せーの。今、私、ネブカドネチャルは、天の王を賛美し、 あがめ、褒め、たたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また、高ぶって歩む者をへり下らされることのできる方である。アメン。もう一度読みましょう。私、ネブカタネチャルじゃなくて、私、皆さんの名前を入れて、今、キム・テフンは、今、高橋ショエイは、自分の名前を入れて、もう一度告白しましょう。私がこのように告白することを神様が喜ばれると信じます。もう一度読んでみましょう。今からせーの。今、キム・テフンは、天の王を賛美し、あがめ、褒め、たたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また、高ぶって歩む者をへり下らせることのできる方である。アメン。これがネブカドネチャルの結論です。神様を今賛美している。主のことを尊敬する人になりました。この教会を通して神様を悟ることによって、本当の神様のことを高める礼拝者になりました。ハレルヤ。本当の礼拝者になりました。したがって私たちの結論も、同じことになるべきでしょ。常に神様のことを高めること。常に神様のことを認めること。常に神様に従順していくこと。力ある方を伝えていくこと。その時、何が起こるんでしょうか。苦しかった、学校の苦しかった、その過去、また痛みということは全て消えてしまおうと信じます。また、完全な回復を経験すると、過去の痛みや、傷、すべてが癒されると信じます。それでこれからは、新しくなった心を持って、神様を賛美して、歩んでいくことができると信じます。今、今日の言葉は、ネブカドネチャルの証なんです。失敗の証です。恥ずかしいことなんです。しかし、それを通して、私たちは、ネブカドネチャルの、この誤り、罪のことを私が話すことではなく、そこから、神様の御心を見ることができます。失敗を通して、回復してくださる主の恵みを期待するようになります。ハレルヤ。なので、皆さん、一回、二回、三回も、失敗すること、倒れてしまうこと、それで挫折を経験する必要はありません。主が回復してくださることを信じて、主の前に進んでいて、天を見上げることを通して、その恵みが与えられると信じます。ハレルヤ。そのメッセージを今日のネブカドネチャルの証を通して、私たちに話してくださるのではないかと思います。いつも自分のいいことばかり飾って人の前に見せるためのその姿ではなく、弱さも自分の間違っていることもオープンすることに通して、それにも私たちを愛してくださる主のことを証しすることができると信じます。アメン。私はみんなもともとから罪人で失敗した人生です。その人たちを主が先に選んでくださり、愛してくださり、恵みを与えてくださり、このように神様を賛美するものとして主が作ってくださったからです。ハレルヤ。それが恵みです。何が素晴らしいことになること、仕事が良くなること、成功したこと、そればかり私が求めることではなく、今まで導いてくださった主の恵みをもう一度覚えて、これからも主が共にしてくださる、失敗する、また倒れてしまうかもしれないけど、それにも私たちを諦めない主の恵みを私たちは覚えて、絶望せず、 私たちに残してくださったこの根株のことを期待して思い出して主の御前に進んでいく皆さん一人ずつなりますように祝福しまた共に祈っていきましょう。それは天を見るとき、目を上げて主を見るとき、私たちに送ると信じます。アメン。